Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 7, verses 24 to 25.
ルカの福音書7章24、25節を開けてください。
After John's messengers left, Jesus began to speak to the crowd about John. What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind?
ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか?
And just the first part of verse 25. If not, what did you go out to see?
出なかったら何を見に行ったのですか?
The title of today's message is Who is John the Baptist? Part 1.
今日のメッセージのタイトルは洗礼者ヨハネとは誰であるのか Part 1です。
Today we are beginning a series of messages on the question of who is John the Baptist.
今日から洗礼者ヨハネとは誰であるのかというメッセージになります。
Why is it an important question for us to think about?
なぜこの問いかけを私たちが考えてみることが大切なのでしょう。
Because Jesus wants us to think about John the Baptist, who he is and what we can learn from his character.
それはイエスが私たちに考えてほしいことだからです。ヨハネが誰であって、彼に何を学べるのかということです。
And if this question was not as important for us today as it was for the people in Jesus' time, then the Holy Spirit would not have inspired the disciples to write these words.
もしこの問いかけがイエスのいた当時の人々よりもそれほど私たちには大切でないとしたら、この聖書の箇所を聖霊が弟子たちに書かせることはなかったはずです。
And not only did the Holy Spirit inspire Dr. Luke to write these words in Luke 7 verses 24 to 28, but also the Apostle Matthew in Matthew 11 verses 7 to 11. So we should really take notice and consider the question of who is John the Baptist.
医者であったルカに聖霊が働いて、ルカの福音書7章24節から28節を書かせたわけです。でもそれだけでなく、イエスの使徒であったマタイも、マタイの福音書11章7節から11節にこのことを書いています。ですから、私たちは洗礼者ヨハネとは誰であるのかという問いかけを心に留めて考えてみるべきです。
Before we go into the various things that the question of who John the Baptist is brings up, let's look at the context in which Jesus asked these questions and the way he did it.
では、この洗礼者ヨハネとは誰であるのかという問いかけから出てくる様々なことに入る前に、イエスが質問した内容とそのイエスの質問の仕方を見てみます。
In the first part of verse 24, we read, After John's messengers left, Jesus began to speak to the crowd about John.
24節の初めの部分に、ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆にヨハネについて話し出されたとあるんです。
The context is that the two disciples of John had come and spoken to Jesus and now had left.
ここからヨハネの二人の弟子がやってきて、イエスと話をし、そして彼らが去っていったことがわかります。
I'm sure at this point the crowd are itching to hear what Jesus is going to say, since most of the people there had probably already listened to John's preaching.
この時、群衆はイエスが何と言われるのか聞きたくてムズムズしていたはずです。というのは、群衆のほとんどは洗礼者ヨハネの説教をおそらく聞いていたはずなのです。
Maybe people in the crowd might have been thinking, what's going to happen to John now? Is Jesus going to get him out of prison somehow?
人々はおそらく、洗礼者ヨハネの身に今何が起きるのだろうとか、イエスは何らかの方法でこのヨハネを牢から出すのだろうかと思っていたかもしれません。
Rather than giving answers to those questions, Jesus asked the people to get them thinking about who is John the Baptist.
ところがイエスは群衆の聞きたいことに答えるのではなく、逆に群衆に対し洗礼者ヨハネが誰であるのか考えるように問いかけたのです。
As you will find as you get to know him, he often asks questions to get us thinking rather than just giving us answers to all of our questions.
皆さんも神を知っていくと、神は私たちの質問すべてにただ答えてくださるのではなく、しばしば私たちに考えさせる問いかけをされるのがわかると思います。
I've heard some Bible teachers explain Jesus and John the Baptist are like the sun and the moon.
私は聖書教師たちが次のように説明するのを聞いてきています。それはイエスと洗礼者ヨハネは太陽と月のようなものであるということです。
The sun is the source of light, but the moon is a paler reflection of the sun's light.
太陽は光の出所です。月はその太陽の光の反射、おぼろな反射であるというものです。
And I think this is a very good analogy, because it seems to match with what we read in John chapter 1 verses 1 to 9.
この説明はヨハネの福音書1章1節から9節にマッチする良い例えではないかと私は思っています。
So in John there was a paler and waning, see John 3 verse 30, reflection of Jesus, the true light.
ヨハネの福音書3章30節には本物の光であるイエスの反射によっておぼろげに焦っていくのがヨハネであるとあるのです。
And while John may be only a palerAnd waning reflection of Jesus, it's important for us to consider these lessons from John's character.
ヨハネが、洗礼者ヨハネがイエスの反射によって光を 出し、そして次第に焦っていくという人物であったとしても、あるにしても、このヨハネの人格から学べること、それについて考えてみることはとても大切です。
So without further ado, let us now consider the first two aspects of John the Baptist's character and the questions Jesus raises.
では、前置きはこれくらいにして、イエスが挙げた洗礼者ヨハネの人格ということ、その人格の二つの特徴を見ていきましょう。
Firstly, John the Baptist is someone that people went out of their way to see.
一つ目です。洗礼者ヨハネとは、人々が見に出かけて行った人物。人々が見に出かけて行った人物。
The first part of verse 24, the first question Jesus asks is, "What did you go out into the wilderness to see?"
24節、今日の御言葉24節に、あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですかとあります。
Where did the people go to listen to John's preaching?
人々はヨハネの説教を聞くためどこに行ったのですか?
Into the wilderness.
それは荒野なんです。
The word translated in the NIV as wilderness in Greek is eremos.
新改訳聖書の荒野という言葉のギリシャ語はエアモスとなります。
This word means lonesome or waste, and it can be translated into English as desert, desolate, solitary, or wilderness.
この言葉は人里離れたとか荒廃したという意味ですが、英語では砂漠とか不毛の地、めったに人の訪れないところとか荒地とも訳されます。
What we can learn is that John didn't preach in the towns and cities as Jesus sometimes did.
ここで学べるのは、洗礼者ヨハネは町や都市では説教をしなかったということです。でもイエスご自身はそういうところでも教えをされたのです。
Rather, John preached in a place far away from civilization.
ヨハネが選んだ場所は世間から離れたところだったのです。
Yet people still went out to hear his message.
なのに人々はそのヨハネのメッセージを聞きにわざわざ出て行ったわけです。
There must have been something in the message that John gave to make people step right out of their comfort zones and go out to hear it.
人々を居心地よいところからわざわざ荒れ地というところまで足を運んで聞きに行かせた洗礼者ヨハネのメッセージには何かがあったからです。
And not only did they go out and hear it, but many of them responded to it, being baptized for repentance.
そして、聞きに行った人々は、 ただ言って聞いただけに終わらず、多くの人が悔い改めの洗礼を受けて答えたのです。
Let's turn to Matthew 3, verses 1 to 6.
ではそのことをマタイの福音書で見ましょう。マタイの福音書3章1節から6節です。マタイの福音書3章1から6節です。
In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea.
その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。
And saying, Repent, for the kingdom of heaven has come near.
悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。
This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice calling in the wilderness.Prepare the way for the Lord and make straight paths for him.
この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。
John's clothes were made of camel hair and he had a leather belt around his waistHis food was locusts and wild honey.
このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。
People went out to him from Jerusalem and all over Judea and the whole region of the Jordan.
さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、
Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River.
自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。
Think about it. Back in those days, people didn't have cars, motorbikes, buses, trains, or anything like that.
当時、人々は車もバイクもバスも電車もなかったことを考えてください。
It would have taken a big effort to go out and see John the Baptist.
荒野にいた洗礼者ヨハネのところへ出ていくことは大変だったわけです。
Yet many people went out to see him.
それでもたくさんの人々が行ったとあるんです。
Today we are so spoiled. We have TV, radio, internet, and plenty of transport options.
それに比べて今の私たちはとても甘やかされています。テレビ、ラジオ、インターネット、そしていろいろな交通手段があります。
We have access to so much information, resources, sermon recordings, but are we using it to bring ourselves closer to God?
私たちにはたくさんの情報があり、教材もあり、録音された説教もあり、それらを入手することが簡単にできますが、果たしてそれらを自分が神に近づくように用いているでしょうか。
Now you might think, well, there isn't as much available in Japanese compared to English, and that might be true. But still, you have way more available to you than what people had in John the Baptist's time.
人々の中には日本語のものは英語ほどたくさんないと思ってしまう人もいるかもしれません。でも それでも洗礼者ヨハネの時代に比べれば比較にならないほどの量があります。
So make the effort to get to know God and to learn His word and to learn about His ways.
ここから言えることは、私たちは神を知るために、御言葉を学ぶために、神の道を学ぶために、自分が努力することが大切だということです。私たちは神を知るために、御言葉を学ぶために、そして神の道を学ぶために、自分も努力することが大切だということです。
Matthew 5, verse 6.
では、マタイの福音書5章6節を読みます。マタイの福音書5章6節です。
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
義に飢え渇いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。義に飢え渇いている人は渇いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。
People went out of their way to see John.
人々はヨハネのところへ荒野へ出て行ったのです。
They made an effort to learn about God's ways and put their lives back on track.
神の道を学ぶために、そして自分の人生の軌道修正のために、人々は努力したのです。
Today we have the whole Bible, all the scriptures as a book we can easily carry, or we can even download them to our smart devices, or have them as an audio book.
今日、私たちには簡単に持ち運べる書物になっている聖書があります。また賢い電子機器にダウンロードすることさえできます。
Back in those days, not so many people could read.
昔は多くの人が文字が読めなかったんです。
The scriptures were kept as massive scrolls that were kept in the town synagogue.
聖書は大きな巻物の形をしていて、町の街道に保管されていたのです。
People couldn't just read the scriptures anytime and anywhere they wanted to, unless they were scholars with access to some of the ancient libraries.
古代の図書館に出入りできた学者でなかったら、大衆向けに聖書が読まれるところへ聞きに出て行かなければならなかったのです。
The ordinary person had to go and listen to public readings of the scriptures. Since today we have it so much easier, we have no excuses for not making the effort to study God's word.
この当時の状況を考えれば、今私たちはとても簡単に聖書を読めるわけです。ですから、御言葉を学ぶことに対する言い訳はできないんです。
Be hungry for God.
神を知っていきましょう。
アーメン。Secondly, John the Baptist was someone who wasn't influenced by the world.
二つ目です。洗礼者ヨハネとは、この世の影響を受けなかった人物、 この世の影響を受けなかった人物。
Reading from the third part of verse 24 into the first part of verse 25, it says, A reed swayed by the wind? If not, what did you go out to see?
今日の御言葉24節から25節の初めの部分にかけて、風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？とあります。
What Jesus is saying here when he says that John was not a reed swayed by the wind is that John did not let popular opinions or political pressure change his message.
ここでイエスの言っていることは、洗礼者ヨハネは風に揺れる足ではないということです。植物です。足ではないということです。つまり、どういうことかというと、ヨハネは世論や政治的圧力によってメッセージを変えたりする人物ではないということです。
He continued to preach the message of repentance that God gave him, even though it eventually cost him his life.
ヨハネは神が彼に与えた悔い改めのメッセージ、これを伝え続けた人です。
John wasn't out to please people, no matter how powerful they were in this world.
ヨハネはどんなにこの世で力を持っている人に対しても、その人を喜ばせるためのメッセージをすることはありませんでした。
John rebuked Herod the Tetrarch for his sin, even though this got him thrown into prison and eventually killed.
それは次のことからわかります。この洗礼者ヨハネは、領主であったヘロデの罪、その罪をも叱責したのです。そしてそのためにヨハネは牢に入れられ、殺されることになります。
John had been dedicated to serve God from even before he was born, and he didn't stray from that path.
このヨハネは生まれる前から自分を神に捧げ、その道から、神の道から揺れ動くことは最後までありませんでした。
Let's turn to Luke 1 verses 13 to 17.
ではそのことをルカの福音書1章13から17節で見ましょう。ルカの福音書1章13から17節です。
But the angel said to him, Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard.Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John.
御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いは聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。なお、ヨハネとつけなさい。
He will be a joy and delight to you, and many people will rejoice because of his birth.
その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。
For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled withWith the Holy Spirit, even before he is born.
彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はぶどう酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ。
He will bring back many people of Israel to the Lord their God.
そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。
And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteousness to make ready a people prepared for the Lord.
彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし父たちの心を子供たちに向けさせ逆らう者を義人の心に立ち返らせこうして整えられた民を主のために用意するのです。
We can learn from John's example to be dedicated to God's ways.
私たちは今読んだように神の道に自分を捧げていく神の道に自分を捧げていくということをこの洗礼者ヨハネに学べるんです。
To follow God's ways even when others around us aren't.
たとえ自分の周りがそうでなくても、自分は神の道をフォローしていくということです。
To not bow down to political pressure.
政治的圧力にも屈したりしないのです。
To not follow fads in the church that are not of God.
教会に流行っていく神から来たものでない流行をフォローしないのです。
To not change our message just to make people happy.
人々をただ喜ばせるだけのメッセージに変えたりはしないのです。
We should keep on pursuing the path that God has shown us without being distracted by what the world is doing.
この私たちはこの世がすること、この世がしていることで気を散らされることなく、神ご自身が示してくださる道をただ突き進んでいくことが大事なんです。
Let's turn for our last reading today to Ephesians 4 verses 11 to 14.
では最後の御言葉、エペソ人への手紙4章11節から14節を見ましょう。エペソ人への手紙4章11から14です。
So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers.
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。
To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up.
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためであり。
Until we all reach unity in the faith and the knowledge of the Son of God and become mature Attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの 満ち満ちた御丈にまで達するためです。
Then we'll no longer be infants tossed back and forth by waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming.
それは私たちがもはや子供ではなくて人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく
Christ has equipped his church with everything we need for maturity.
今読んだようにキリストは私たちが成熟するために必要なものすべてをキリストが整えられていかれるのです。
His apostles witnessed his works and passed on his teachings and what they saw, and this has now become our New Testament.
キリストの使徒であった者たちがしたことは、キリストの働きを見て、キリストの教えと自分たちが見たことを伝えていったのです。これが新約聖書なのです。
The Old Testament prophets testified also of God's ways and what the Christ will do as a testimony to us.
旧約聖書の預言者たちは、神の道と、そしてイエス・キリストがなされていくことを予言したのです。
And Jesus has also given us mature Christians to teach us even today. He places them in our lives at time to help us stay on the path of righteousness.
イエス・キリストは今も私たち一人一人を教えるため成熟したクリスチャンを与えてくださり、私たちが義の道にとどまるために、助け人として運んでくださっています。
Don't be blown around by the winds of the world.
ですから、この世の風に私たちが吹き飛ばされてはいけません。
Rather, realize that Jesus has given you everything you need to help you stand firm on the rock.
そうではなく、イエス・キリストは私たちがこの方に固く立てるよう、すべて必要なものを与えていってくださることを悟ることなのです。
アーメン。
アーメン。